お聞きいただきありがとうございます。プレプリどんどん、マス、AG です。2026年7月14日のマスドット AG カテゴリから厳選した30本の論文をお届けします。1本目はマニ・エスナーシャリさんによる P Elementary Non-Cyclic Subgraphs of the Cremona Group of the Plane、 平面のクレモナ群における P 一次比巡回部分群です。この論文では代数的に閉じた帯状の平面クレモナ群においてP 数粒の非巡回部分群を分類しています。これまで最大の部分群や巡回部分群の研究は進んでいましたが、その中間に位置する部分群の分類は空白のままでした。著者はサルコソフプログラムや滑らかな有利局面の自己同型群との関係を駆使してこの課題に挑んでいます。具体的にはドジョンキエレス群の部分群か、あるいはデルペット局面の自己同型群の部分群かという二分法を用いて分析しています。ピカール回数の計算やリーマンフルビッツの公式を使い、20もの属に分けて代表的なリストを完成させました。特に驚くべきは、異なる属の間で相有利協約が起こるケースがドジョンキエレス群の特定の部分群に限られているという点です。ほとんどの属において相有利協約が単なる同型と同等であるという結果は非常にすっきりとしていて心地よい結論だと思います。また帯の票数が P と等しい特殊なケースについても考察されており、非常に網羅的な研究になっています。2本目はティモシー・パチンスキーさんによるノントリビアル・オッド・ディメンショナル・イクイバリアント・コホモロジー・オブ・トーラス・オービッツ・オブ・ジェネリック・ポインツ・イン・ GR2 K グラスマン多様体における一般点のトーラス軌道の非自明な奇数次元同変コホモロジーです。この論文ではグラスマン多様体の中にある一般点のトーラス軌道が作るトーリック多様体の同変コホモロジー感について研究しています。実はこれらの軌道は標準的な手法が使える GKM 空間ではないため、計算が非常に難しいという厄介な性質を持っています。そこで著者はトーラス作用の固定点である特異点すべてを爆発させるという非常に大胆な手法で特異性を解消し、無理やり GKM 空間に変換して分析しました。爆発させた後の空間と元の空間、そして例外因子の関係を長完全列で結びつけ、自由性制限の数を数え上げることで奇数次元に非自明なコホモロジーが存在するかを突き止めています。その結果 K が6以上の時には3次において非自明な奇数次元同変コホモロジーが存在することを証明しました。 K が5のような小さいケースでもスペクトル系列という強力な道具を使ってやはり非自明なものが存在することを導き出しています。単なる次元のカウントでは太刀打ちできないところをスペクトル系列でねじ伏せて答えを出した執念には驚かされます。3本目は竹志梶原さん、和谷加藤さん、力中山さんによるデュアルズオブログアベリアンバラエティーズ対数アーベル多様体の相対です。この論文では極化可能な対数アーベル多様体に対してその相対が存在することを証明しています。普通のアーベルスキームなら相対はいつでも存在しますが、対数アーベル多様体の場合、これまでは対価が一定という限定的なケースでしか分かっていませんでした。そこをより一般的で実用的な極化可能なケースまで拡張したのがこの研究のすごいところです。アプローチがとても緻密で、まず弱対数アーベル多様体のねじれ点について分析し、ウェイトフィルトレーションとカルティエ相対を結びつけています。さらに特定のカテゴリーに属する有限群スキームで割った小もまた対数アーベル多様体になるという汎用性の高い定理を導き出しました。最終的に極化の核がこの特定のカテゴリーに属することを利用して相対がきちんと対数アーベル多様体として構成できることを示しています。相対の相対が元に戻るという自然な同型までしっかり検証されており、多 対数構造を持ったまま幾何学的な性質を維持させるという非常に堅実な構成に感銘を受けます。これによりモジュライ空間などの応用先に向けて揺るぎない理論的基礎が築かれたと言えるでしょう。4本目はジェラルド・ヘーンさんによるオートモフィズムズ・オブ・ A 24-4、32-3 コンフィグレーション・オン・ザ・シュアー・クオーティック主ア4次局面上の 24-4、32-3 構成の自己同型です。この論文では主ア4次局面という特別な局面の上に並んでいる直線の集まり、いわゆる構成の対称性を詳しく調べています。著者はこの局面をある種の特異局面として捉え、 B 地殻という非常に高度な構造や二進四面体群という分論的な道具を組み合わせて分析しました。驚いたのはこの複雑な直線の配置をたった1728という位数を持つ群で完全に記述できたことです。特に直線の集合を2つのグループに分けたとき、それぞれの安定化群が二進四面体群と同型になるという結果が出ています。またこのアプローチのおかげで膨大な数の直線の交わり方を一つ一つ地道に確認する手間が省け、小数の行列式などの計算だけで構造を証明できる点に計算上の大きな工夫が感じられます。単なる群の決定にとどまらず、グラフが自然に2つの成分に分かれるという視覚的にも面白い性質を導き出しています。5本目は久戸松川さんによるリコンストラクションオブフォーマルシェムズフロムカテゴリーズオブニュークリアモデュルズ核化群の件からの形式スキームの再構成です。この論文では核化群という特別な化群が作る件から元の形式スキームをどのように復元できるかという挑戦的な問題に取り組んでいます。もともと幾何学的な情報を件という代数的な構造にどれだけ詰め込めるかという点は非常に興味深いテーマですよね。著者はまず核化群の件の中からねじれ化群の道来件を唯一の最大な局所化テンソルイデアルとして特定するという巧妙なステップを踏んでいます。ここからが面白いところで、通常のバルマースペクトルでは単位対象がコンパクトではないためそのままでは使えません。そこでバルマーの理論を独自に修正した手法を導入することで形式スキームを局所間付き空間として再構成することに成功しました。最終的にメーター形式スキームにおいて核化群の件が対象モノイダル三角同値であれば形式スキーム自体が同型になるという強力な定理を導き出しています。抽象的な件の構造から具体的な幾何学的対象を完全に復元できるという結果には非常に心地よい納得感がありますね。6本目はフィアメッタ・バッタリアさんとエリザ・プラトさんによるノンレーショナリティ・デグリー・オブ・トーリック・クワシフォールズ・トーリック準多様体の非有理性次数です。この論文ではトーリック多様体やオービフォールドをさらに一般化したトーリック準多様体という空間を扱っています。普通のトーリック多様体はハウスドルフ空間ですが、準光子を用いることで作られる準多様体は一般にハウスドルフではなくなるという不思議な性質を持っています。そこで著者たちはこのハウスドルフではない度合いを測るための非有理性次数という不変量を導入しました。まず準合子や準トーラスに対してこの次数を定義し、それをトーリック準多様体へと拡張しています。ペンローズカイト準多様体のように次数が2になる完全な非有理性の例が挙げられていて、空間の歪みが具体的に数値化される感覚がとても面白いです。さらに古典的な幾何学で重要なゴルダンの補題が非有理的な設定では次数が0の時にしか成り立たないことを証明しました。有理的な世界と非有理的な世界の境界線をこの次数という一つの指標で鮮やかに切り分けてみせた素晴らしい研究だと思います。7本目はジュン・ムクファンさんとゴレイ・ジョンさんによるホロモフィック・シンプレクティック・ジオメトリー・オブ・エリプティック・サーフィス楕円曲面の正則シンプレクティック幾何学です。 この論文では至る所で消えない生息に形式を持つ複素局面、特に楕円ファイブレーションを持つ場合に注目して、そのシンプレクティック幾何学的な構造を深く掘り下げています。特に興味深いのが非等質的な楕円計算局面においてシンプレクティック構造が複素幾何学とどのように相互作用しているかを探っている点です。著者たちは小平の関数不変量を分解したシンプレクティック関数不変量という新しい道具を導入しました。これにより非等質なシンプレクティック楕円ファイブレーションのシンプレクティック幾何学がこの不変量によって完全に決定されることを証明しています。さらにシンプレクティック楕円間約というユニバーサルなターゲットを構築しており、あらゆる同種写像がこの間約を通じて分解されるという鮮やかな結果を示しています。ピカール数が11の計算局面がこの間約的な構造を持つことまで明らかにしており、古典的な楕円局面論とシンプレクティック幾何学を巧みに融合させた非常に密度の濃い研究といえます。8本目はスープラ・バットサル・カールさんによるスタビリティ・オブ・シジーギー・バンドルズ・オン・サープン・ピカード・ランク・ワン・バラエティーズ、特定のピカール回数1の多様体上のシジジー速の安定性です。この論文では滑らかな遮影多様体におけるシジジー速というものの安定性について研究しています。シジジー速というのは帯域的に生成されたナオセン速の評価写像の核として定義されるものです。著者が挑んだのはピカール回数が1で次元が2以上の滑らかな遮影多様体においてこのシジジー速は常に安定なのかという問いです。結論から言うと次元が2以上でピカール回数が1であり、かつ全ての豊富なナオセン速が帯域的に生成されている場合、任意の豊富なナオセン速のシジジー速は安定であることが証明されました。これまでは葉の多様体やカラビアウ多様体といった特定のケースでしか分かっていませんでしたが、今回の結果でその範囲が大きく広がりましたね。証明の仕方がとても巧妙で、ナオセン速の切断の次元に関わる関数が単調に増加するという性質を利用して束の傾きを比較し矛盾を導き出しています。特に遮影空間における完全交差多様体のようなケースでもこの条件が満たされることを示しており、一般型の局面を含む非常に幅広いクラスの多様体で安定性が保証されたことになります。これまで空白だった領域を埋める非常に説得力のあるアプローチだと思います。9本目はベルナール・ルスタムさんによる M モデュルズ・ M モジュールです。この研究では整数係数で列有限な行列からなる間 M について詳しく考察しています。 M モジュールの集まりが下方的で閉じた対象モノイダルアーベル圏になることを証明しており、さらに完備な距離付け可能な線形位相オアーベル群を完全部分圏として含んでいることを示しています。また M 間という概念も導入して議論していますね。驚くべきはここからで、この M モジュールの圏がクラウゼンさんとショルツさんが提唱したライトソリッドアーベル群の圏と実は同値であるという結論に達しています。専門家の方々には当然の結果かもしれませんが、非常に洗練された理論をより直接的なアプローチで捉え直している点に作者の強いこだわりを感じます。複雑な構造をあえてシンプルに解き明かそうとする姿勢がとても新鮮に映る論文でした。10本目はジム・ブライアンさんとラビ・バキルさんによるベースドマップス・トゥ・ラグレンジャン・グラスマニアンズ・クイバーズ・アンドボット・ペリオディシティ・ラグランジュ・グラスマン多様体への起点付き写像フィバーおよびボット周期性です。この論文では遮影直線からラグランジュ・グラスマン多様体への起点付き台数写像の空間をフィバー表現という手法を使って鮮やかに描き出しています。もともと台数的なループ空間が位相的なループ空間を禁似することは知られていましたが、著者たちはそれを具体的にしかも有限次元の台数幾何学的なモデルで表現することに挑戦しました。ここで面白いのが ザ・リスキー枠付き層のスタックを特定のキュバーの表現スタックとして捉えることで、複雑な幾何学の問題を線形代数の言葉に翻訳してしまった点です。さらにグロタンリーク・ベルリエ相対性を巧みに利用して、ラグランジュや直交の場合の構造を簡略化しています。最終的にこのアプローチによって、複素ボット周期性や未ボット周期性の一部という位相幾何学の古典的な結果を代数幾何学の枠組みで精緻に再現することに成功しました。無限次元の現象を有限次元のキュバー多様体と安定条件という具体的な道具で解き明かしていく流れには、非常に心地よい説得力があります。11本目はベンジー・リュさんによるリミティング・ホッジ・ストラクチャーズ・フォー・キュービック・ハイパージャーフィス・オブ・セカントタイプ、セカント型の三好超局面における極限ホッジ構造です。この論文では、特定の特異な三好超局面に対化していく際のホッジ構造がどのように変化するかを詳しく調べています。具体的にはセベリ多様体の長平面切断のセカント多様体というかなり複雑な図形に注目しています。著者は以前の研究で分かっていた三好三次元多様体や四次元多様体の結果をさらに高次元へと広げようとしています。ここでのアプローチが非常に緻密で、準安定間訳という手法を用いてベースチェンジや爆発を繰り返し、モデルを丁寧に作り上げています。結果として、この対価に伴う極限混合ホッジ構造が実は重さ N の純粋なホッジ構造になることを証明しました。さらにこの構造が変形方向を表す滑らかな三好超局面とセカント多様体の交わりであるある特定の因子によって決まることを突き止めています。変形の方向という幾何学的な情報がホッジ理論的な極限の中にしっかりと記録されているという結論には非常に納得感がありますね。12本目はアブドラマグデンさんによる 4×4 マトリックスレプレゼンテーションオブハイブリッドナンバーズグラムマトリックス&ウォールデンラシオハイブリッド数の 4×4 行列表示グラム行列および黄金比です。この研究では非結合的な積を持つハイブリッド数という特殊な数の体系について、そのリー代数としての構造や幾何学的な性質を詳しく調べています。まず交換子関係を用いて構造定数を導き出し、ハイブリッド数を 4×4 の行列として表現する方法を構築しました。驚くべきはここからの展開です。グラム行列や複素強弱、ハイブリッド強弱を定義して解析したところ、なんとグラム行列の固有値が黄金比に結びついていることが分かりました。さらにこのハイブリッドリー代数が半単純な構造を持っており、キリング形式の特性スペクトルも直接的に黄金比に関連していることが理論的に証明されています。複素強弱や双極強弱の操作がキリング形式を普遍に保つ対象変換であることも示されており、通論的な美しさと行列による表現が見事に融合した非常にエキサイティングな内容となっています。13本目はジュゼッペ・ファバッキオさんとジェイク・ケッティンガーさんによるコリン・アーリー・コンプレット SETS& フィニテ・サブグラップス・フロム・コンフィグレーションズ・オブ・スキュー・ N ・プレーンズ・イン・ P の 2N プラス1乗の K 遮影空間における互いにねじれた N 次元平面の配置から得られる強線的に完全な集合と有限部分群です。この論文では遮影空間の中で互いにねじれ合った N 次元平面の配置から得られる点集合の幾何学的な性質を研究しています。もともと3次元空間でのねじれた直線の研究は有名ですが、それをより高い次元へ拡張しようという試みですね。共数が0の場合、もし関連する群が有限巡回群であれば非常に強い合成があることが証明されました。具体的には各 N 次元平面上の軌道が共線的になり、結果として全体の軌道が特別な3次元遮影空間に収まってしまいます。つまり高次元で考えたはずなのに結局は古典的な直線のケースに還元されてしまうという ちょっと意外な結果になりました。一方で正標数の世界ではこの合成が崩れます。標数2のケースでは共線的ではないファの平面の配置が現れたり、3次元空間の線形群に埋め込めない対象群 S4 による例が作られたりしています。標数によってここまで挙動が変わるというのは代数幾何学らしい非常にエキサイティングな視点だと思います。14本目はイサイ・フロマンさんによる The Flexibility of M Suspensions Constructed via a Local Slice 局所スライスを用いて構成された M サスペンションの柔軟性です。この論文ではアフィン代数多様体上の M サスペンションという構造がどのような条件で柔軟な性質を持つのかを詳しく研究しています。柔軟性というのは特別な自己同型群が滑らかな点に推移的に作用するという非常に強い性質のことです。これを直接証明するのはかなり大変なのですが、著者は局所スライスという概念に注目することでベースとなる多様体の構造から十分条件を導き出しました。特に局所ニルポテント導出をうまく拡張させる手法が使われており、マカル・リマノフ不変量の評価を通じて柔軟性を解析していく流れが見事です。またダニエレフスキ局面を用いた具体例では重みにかかわらず柔軟なサスペンションを構成できることを示しており、理論的な枠組みが実際に機能することを証明しています。任意の重みに対して柔軟な構成法を具体的に提示している点に非常に実践的なアプローチが感じられます。15本目はジン・シャンマさんによるオン・オービフォールド・クォンタム・コホモロジー・オブ・フォールディングス・オブ・エイド・リゾルーションズ エイド分解能のフォールディングのオービフォールド量子コホモロジーについてです。この論文ではクライン特異点の最小分解能を有限巡回群で割ったいわゆるフォールディングと呼ばれる構造の同辺オービフォールド量子コホモロジーを計算しています。これまで単純紐付け型のルート系についてはマッケー対応を通じてよく研究されてきましたが、非単純紐付け型については幾何学的な実現方法が十分ではありませんでした。そこに目を向けたのがこの研究です。著者はスロドウィスライスや同時分解能を用いて3次元多様体を構成し、オービフォールド・ブロモフ・ウィッテン不変量のマルチカバー公式などを駆使して量子積の閉じた公式を導き出しました。その結果、非単純紐付け型のルート系に関連するフロベニウス多様体の構造が幾何学的に再現されたわけです。さらにクレパン分解能予想という大きな課題についても具体的な変数変換を提案して検証を行っています。フーリエム解変換や積分構造まで持ち出して整合性を確かめるという非常に緻密で徹底したアプローチには驚かされますね。ルート系の対称性を幾何学的な計算で鮮やかに結びつけた非常に密度の高い研究でした。16本目はケイビ・シュドドンさんとビスリニバスさんによるネロン・セベリ・グラップス・オブ・プロパーシェムズ・オーバーフィニテ・フィールズ有限体上の固有スキームのネロン・セベリ群です。この論文では有限体上の固有で飛躍なスキームについてネロン・セベリ群をプロエタール・コホモロジーの言葉でどう表現できるかという問題に取り組んでいます。複素数の世界では滑らかな遮影多様体ならホッジロ化などで記述できますが、特異点があるとうまくいかないことがありました。そこで著者たちは正標数の世界において幾何学的フロベニウス作用の重みがゼロであるという条件を導入することでこの問題を解決しました。特に面白いのが複素数の場合で必要だったセミノーマル性や規約性という厳しい条件をここでは完全に取り払っている点です。正標数ならではのバット・ショルツの P 効果などの高度な手法を駆使してナオ線速の効果問題を鮮やかに処理しています。また楕円曲線上の三好錐の二重被覆という具体的な局面の例を挙げて重みがゼロという条件が本当に不可欠であることを証明しているあたりに議論の隙を許さない徹底した姿勢が感じられますね。 最終的に帝都予想が成り立つならば、この結果がさらに広い範囲で有効であることも示しており、通論的な深みを感じさせる内容でした。17本目はロバート・サファルチックさんによるアン・オブストラクション・トゥ・リフティング・シェムズ・トゥ・スペクトル・シェムズ、スキームをスペクトルスキームへ持ち上げることへの障害です。この論文では整数上の離散的なスキームを多摩スペクトル上のスペクトルスキームへと持ち上げることができるかどうかを判定するための代数的な障害について研究しています。同来代数幾何学においてこの持ち上げの問題は非常に重要ですが、これまで正体が分かっていないケースが多くありました。そこで著者は全ての素数に対してデルタ構造を持つアニメーテッド感というデルタハット感という概念を導入します。これは同来フロベニウス持ち上げとして機能するもので、スペクトル持ち上げが存在するなら必ず互換性のあるデルタスキーム構造を持たなければならないことを示しました。難しい位相的な問題を計算可能な代数的な問題に落とし込んだ点は非常に鮮やかなアプローチだと思います。実際にこの理論を適用すると代数数体の整数感やねじれ感は持ち上げ不可能であることが証明されました。さらに下方群スキームや2以上の一般線形群についても群スキームとしての持ち上げはできないことが分かっています。一方でエタール代数などは1位に持ち上げられることも確認しており、何が持ち上がり何が持ち上がらないのかという境界線が明確に示された非常にエキサイティングな結果です。18本目はアリ・クリシュナさんによる CHOW クラスオブオービットクロージャーズオブスキューシンメトリックマトリックスペンシルズ交代行列の鉛筆の軌道平方のチャウ類です。この論文では6次元の複素ベクトル空間に作用する交代行列の鉛筆について、その軌道平方がチャウ間の中でどのような類になるかを詳しく計算しています。交代行列の鉛筆の分類自体は古典的な理論で知られていて、軌道の次元も分かっていましたが、それを具体的にシュベルト規定でどう表すかという点はこれまで計算されていませんでした。著者は分作用による11個の異なる軌道を特定し、それぞれのチャウ類を導き出しています。そのアプローチが非常に巧妙で、パフィアンの三次長局面やその特異点を利用して射影幾何学的に記述したり、自身公式を使って類を押し出したりしています。特に相対グラスマン多様体や直線のファノスキームから軌道平方への相有離写像を構成して計算する流れは代数幾何学的なテクニックが凝縮されていて、読んでいて心地よい緊張感があります。最終的に11個すべての基本類が決定され、古典的な線形代数と現代的な数え上げ幾何学が見事に結びついた結果となりました。19本目はマス NT からのクロス投稿で、デイビッド・クマラゴフさんによるアフィネ・モノドローミー&イグザクトバリューディストリビューションズ・オーバーアフィニテフィールズ有限体上のアフィンモノドロミーと正確な値分布です。この論文では有限体上の多項式がどれくらいの割合で値をカバーするかという目分布の問題を深く掘り下げています。一般的に対照的なモノドロミーを持つ多項式の場合、次数を上げても値のカバー率は約 63% に収束してしまいます。しかし著者はアフィンモノドロミーという特別な構造を持つ多項式に注目することで、この限界を突破し、より高いカバー率を実現できることを示しました。具体的にはある種の線形多項式の属を解析し、その幾何学的ガロア平方が有理的であることや、モノドロミー群がアフィン群に一致することを証明しています。ここで固定点を持たない置換の割合を最小化するというキャメロン公園の境界をうまく活用している点が非常に鮮やかです。最終的にこのアフィンモノドロミーによって多項式が取る値の集合がほぼ最大になるメカニズムが解明されました。単に次数を上げるのではなく、 群の構造を工夫することで値の分布を制御できるという結論は、数論的な戦略として非常にエキサイティングなアプローチだと思います。20本目は CSCR からのクロス投稿で、アヤン・マハラノビスさんによるエーゲス&ディターミンアタックオンザエリプティックカーブディスクリートロガリズムプロブレム楕円曲線離散対数問題に対する推測決定攻撃です。この論文ではビットコインや通信の暗号化などで広く使われている楕円曲線離散対数問題を、行列の中にあるゼロ小行列を探すという問題に置き換えて解くラスベガス法に基づいたアルゴリズムを提案しています。具体的には推測と決定というアプローチを用いています。まず行列のサイズを再帰的に半分に減らして扱いやすくし、そこから一部の列をランダムに選び出します。そして長平面配置やグラスマン座標という道具を使って、行列が得意になる条件、つまりゼロ小行列が存在する場所を効率的に探索します。特に面白いのが、計算コストを抑えるためにシグネチャ行列という仕組みを導入している点です。これにより膨大な計算を避けつつ、ハッシュテーブルを使って重複を検出すれば答えにたどり着けるという非常にスマートな戦略を立てています。シミュレーションの結果、パラメータを調整すれば成功確率を上げられることが示されており、暗号の安全性の根幹に挑む非常にアグレッシブなアプローチだと言えます。21本目はベン・グリパイオスさんとコイレグエングエンさんによるアノマリーキャンセレーション42U1ファクターズ2つの U1 因子におけるアノマリーキャンセルです。この論文では4次元ゲージ理論におけるアノマリーを解消するための電荷の割り当てという物理学上の難しい問題に挑んでいます。通常この問題は整数解を持つ複雑な3次方程式を解く必要があり、非常に困難だと考えられてきました。ところが著者たちはこの問題を代数幾何学の視点から捉え直し、有理数対上の3次長曲面の中にある遮影直線部分空間を探すことと同じであると明らかにしました。特に面白いのが、複数のアベル群を扱う場合に解がファの多様体という幾何学的な構造として現れる点です。例えばセグレさん自主局面を解析することで、解ラルな解を持つ成分が5次の分裂デルペット局面に同型であることを見出しています。これまで手探りで探していた解が、実は美しい幾何学的な図形の中に整理されていたとは驚きですね。最終的にカイラルな解がザリスキー層で中密であることを証明し、わずか2つの有理パラメータで効率的に記述する方法を提示しました。物理的な制約を数論的な幾何学へと鮮やかに結びつけた非常にエキサイティングな研究です。22本目はマス .co からのクロス投稿で、ビチュコフさん、グターマンさん、カザコフさんによるエレクトリカルネットワークス、グラスマニアンズ&クラスターアルゲブラス、電気ネットワーク、グラスマン多様体およびクラスター代数です。この研究では行の和が0になる対象行列の円環全焼性という問題に取り組んでいます。実はこの行列こそが電気ネットワークの応答行列そのものなんです。これまでの研究ではクラスター代数やローラン現象代数という枠組みを使って、この円環全焼性を判定する方法が提案されてきました。今回の論文で特にすごいのが、グラスマン多様体の座標間におけるクラスター代数構造の中に円環小行列のみで構成されるシードを構築したことです。これにより電気ネットワークの性質をグラスマン多様体という幾何学的な視点から鮮やかに捉え直すことに成功しています。特に N が奇数の場合に、特定の変数を固定したり単純化したりすることで既存のクラスター代数構造と一致することを示しています。電気回路という物理的な対象が高度な代数幾何学の構造とぴったり噛み合う様子には知的な快感を覚えますね。23本目は マス NT からのクロス投稿で、カイウェン・ルーさんによるオービットトランスバーサリティ・フォー・アベリアン・バラエティーズ・アーベル多様体における軌道の横断性です。この論文では、アーベル多様体上の有性内による軌道の分布について研究しています。特に、軌道の代表点からなる集合がザ・リスキー中密になるかという軌道電波と呼ばれる概念に注目していますね。著者は少なくとも一つの代表点集合が中密であるという弱い定義と、あらゆる代表点集合が中密であるという強い定義の2つを考えました。これまでの研究では、単純なアーベル多様体においてのみ強い定義が成り立つことが分かっていましたが、この論文ではそれを全てのアーベル多様体にまで拡張して証明しています。数対上で定義された有性内について適切な有限次拡大を考えれば、常に強い意味で軌道が中密になることを導き出しました。証明の過程では合成定理を用いて位を順動形と平行移動に分解し、さらにポアンカレの可逆性定理やパルティングスの定理を駆使して部分多様体をアーベル部分多様体の平行移動の和集合として処理しています。代数的な構造を線形代数的に解き明かしていくアプローチには非常に緻密な構成力が感じられます。さらに非加算体上の規約多様体についてもあらゆる代表点集合が自動的に中密になることを示しており、非常に包括的な結果となっています。24本目はマス .cv からのクロス投稿でアントゥアングエンさん、キタインタオチャンさん、カインタムディンさん、バントリューバンさん、フータインニャングエンさんによる A セカンドメーンテオアムフォーノンコンスタントホロモフィックカーブスインターセクティングアフェルマータイプカーブ、フェルマー型曲線と交わる非定数正則曲線に対する第二無視定理です。この論文は複素遮影平面の中にある正則曲線が特定のフェルマー型曲線とどのように交わるかという問題を扱っています。もともとのネバンリンナ理論では標的となる因子の数が少ないと従来のロンスキアンを用いた手法が使えないという壁がありました。そこで著者たちはフェルマー型曲線という具体的なターゲットに注目することでこの困難を乗り越えようと試みました。特に面白いのが係数に4つの条件を課すことで導出された平面曲線の双極性を保証するというアプローチです。双極的な多様体には非定数の正則曲線が存在しないという性質を巧みに利用して証明における対価係数を排除しています。曲面の種数が1より大きいことを丁寧に計算して双極性を導き出す流れには非常に緻密な戦略が感じられますね。最終的に正則曲線の特性関数とフェルマー型曲線に関する係数関数の関係を示す新しい不等式を導き出しました。これにより目分布論の適用範囲が非線形な標的へと広がり、幾何学的な双極性と数論的な解析手法が見事に結びついた成果となりました。25本目はマス GT からのクロス投稿で石川雅治さんと片永敦子さんによるトポロジーオブザリンクスオブ CDV シンガラリティーズオブタイプス CA の N4N0&CD の N4N4 タイプ CAN およびタイプ CDN の複合デュバル特異点のリンクの位相です。この論文では孤立した複合デュバル特異点と呼ばれるもののリンクが位相的にどのような構造を持っているのかを詳しく調べています。特にリンクの第二整数ホモロジー群を決定することが大きな目的となっています。まずタイプ CAN については第二整数ホモロジー群が自明であるか、あるいはねじれのないアーベル群になることを突き止めました。ここからリンクは5次元球面か、あるいは2次元球面と3次元球面の積をいくつかつなげた形になることがわかります。より複雑なタイプ CDN ではニュートン境界の解析やミルナーファイブレーションのゼータ関数を用いてホモロジー群のランクを求める公式を導き出しています。多面体の頂点や辺に基づいてケース分けして計算する手法には 非常に緻密なアプローチが感じられますね。さらに重み付き同時的なケースではねじれ部分群まで特定しており、その結果は自明な群や二のべき状を法とする巡回群などに限られることを証明しました。ねじれが生じるとしても二の因子のみであるという結果は非常に限定的な構造を持っていて興味深いです。26本目はマスドット AC からのクロス投稿で、スーザン M. クーパーさん、エマヌエラ・マランゴーネさん、エレナ・グアルドさん、アダム・バンタイルさんによる常物理カリーバーテックスデコンクセイブルスターコンフィグレーションズ、幾何学的に頂点分解可能なスター構成です。この論文ではスター構成という特別な形をしたイデアルが幾何学的に頂点分解可能であるための条件を詳しく調べています。面白いのがこの性質が単に図形的な形だけで決まるのではなく、定義に使う線形形式をどう選ぶかという代数的な選択に依存する点です。つまり見た目が同じスター構成であっても係数の選び方次第で性質が変わってしまうということですね。研究チームは係数を並べた行列の構造を分析し、線形形式の数と4次元の関係から完全な分類を行いました。例えば線形形式の数が4次元に3以上大きい場合は決して頂点分解可能にならないことが分かっています。一方で数がちょうど4次元と等しい場合は常にこの性質を持ちます。またこの研究ではスター構成における頂点分解可能性が実はクナトソンイデアルであることと同値であるという重要なつながりも明らかにしました。代数的な条件を丁寧に整理して別の理論と結びつけた非常に鮮やかなアプローチだと思います。27本目はマス NT からのクロス投稿で、アンウェシュレイさんによるグリーンバーグズ μ イコール0コンジェクチャーフォーリセシーブスオーバーグローバルファンクションフィールズ、対奇跡数対上のリッセ層に関するグリーンバーグの μ イコール0予想です。この論文は数論における岩沢理論の重要な予想であるグリーンバーグ予想を正表数の対奇跡数対という舞台で再現しようとしたものです。具体的にはリッセ層を用いてセルメール群を解析し、そのフォントリャギン層対となるモジュールのμ不変量が0になることを証明しています。アプローチが非常に鮮やかで、エタールコホモロジーやホッポシルトセールのスペクトル系列を駆使して拡大等に沿ったコホモロジー群の増大を緻密に分析しています。特にアーベル多様体の標準的なクンマー局所条件を満たす場合にこの結果が適用できる点に実用的な価値があります。さらに弱いレオポルト予想の積数対版を証明し、それをガロア表現の変形理論へと応用しています。その結果変形感が形式的べき級数感になることが示されました。数体の場合とは異なり、変形感へのメーター的過程や表現の規約性といった厳しい制約なしに変形に障害がないことを導き出した点には、積数体ならではの強力な構造的な利点が生かされており、非常に爽快な結論になっています。28本目はマスドット AC からのクロス投稿で、ネタネル・フリーデンバーグさんとカリーナ・ミンチェバさんによるインテグラルクロージャー4アディティブリーアイデンポテントセミリングス下方的二べき等な反感における正平方です。この論文ではトロピカル幾何学の基礎となる下方的二べき等な反感において正平方という概念を深く掘り下げています。普通の間の理論では生成の定義はいくつかあっても結局は同じ意味になりますが、反感の世界ではこれらがバラバラになってしまうという厄介な問題があります。そこで著者たちは単項式多項式による定義や評価反感の共通部分による定義など異なるアプローチを整理して、それらがいつ一致するのかを突き止めました。特に面白いのがトロピカル版のケーリー・ハミルトンの定理を証明して、多項式による生成とモジュールの生成の橋渡しをした点です。 行列が特性多項式の曲げ関係を満たすという結果は非常に鮮やかだと思います。さらにこの理論をトロピカル曲線の正規化に応用し、カスプや結節を持つ三好曲線などの具体例を挙げています。単なる抽象論に止まらず、計算可能なアルゴリズムまで提示しているあたりに実用的な視点への強いこだわりが感じられます。29本目はマスドット AC からのクロス投稿で、 FJ エレーラ・ゴバンテスさん、 MA オラジャー・コスタさん、 M スピバコフスキーさん、 B テシエさんによるエクステンディングバリュエーションズオブローカルドメインズトゥコンプレットローカルドメインズウィズアウトチェンジングザバリューグループ、地群を変えずに局所聖域の評価を完備局所聖域へ拡張することです。この論文はエクセレントな局所ネーター聖域からその完備化へと評価を拡張する際、地群を変えずに拡張できるかという問題に取り組んでいます。特に正標数における局所一様化定理を証明したいという非常に高い志を持った研究ですね。著者たちは付随する次数付き間がスケール的に相有理であるというタイトな拡張という概念に注目しました。ここでの大きな山場は、このようなタイトな拡張が常に存在するはずだというテシエの予想を証明することでした。アプローチとしては評価のランクに基づいた再帰的な構成を用いています。暗黙の元イデアルという考え方を使ってソイデアルの木を定義し、ランクを下げながら評価を構築していくという非常に緻密な戦略が取られています。ソルンの補題を使って極大の木を見つけ出し、最終的に次数付きベクトル空間の間の写像が同型であることを示すことで予想を証明しました。完備局所感という強力な道具を使いながら、爆発の中心の大数性などを持ったまま計算できるため、今後の局所一様化の研究にとって大きな前進となる成果といえます。最後はマスドット AC からのクロス投稿で、アルパンダッタさんとワエル・マフブーブさんによるコモンエクステンションズ・オブ・バリュエーションズ・トゥー・ラショナル・ファンクション・フィールズ有理積化図体への評価の共通拡大です。この論文ではある体から有理積化図体へと評価を拡張する際、どのような条件があれば同じ評価が導かれるのかという難しい問題に取り組んでいます。特に最小定義ペアと鍵多項式の関係に注目しているのがポイントです。実は大きな体で異なる2つの評価があったとしても、それを小さな体に制限すると同じ評価になることがあるんです。この現象を分岐理論を使って精密に解明しようとしています。著者の皆さんは限界鍵多項式という複雑な概念を扱うために、生息限界鍵多項式という新しい考え方を導入しました。この生息性の条件があるおかげで、通常の誘導法がうまくいかない場合でも根を一つずつたどる拡張性が持たれるようになっています。結果として2つの強弱が同じ評価を導くのはベースとなる体のヘンゼル化において強弱であることと同値であると証明されました。また鍵多項式の列が正則であるための基準も明確にしています。もし体がヘンゼル化の中で中密であれば、どんな拡張でも正則な完全列を持つという結論に至りました。限界鍵多項式まで含めて理論を広げた点に非常に粘り強いアプローチを感じます。というわけで、大数幾何学から検論、ホホモロジー表現論、数論、そして複素幾何学まで、現代数学の深淵でエキサイティングな世界を旅してきましたが、いかがでしたでしょうか。知的好奇心が刺激される心地よい時間となりました。それではまた次回もお耳にかかりましょう。